I think I did everything, all my announcements. Let's get into our Bible study. We're in the book of Isaiah in chapter 9 this morning.
はい、ではアナウンスは以上になりますので、聖書の学びに入りたいと思います。イザヤ書の9章をお開きください。
And right now we're in the middle of this prophecy that Isaiah is giving to the nation of Judah.
私たちは今ちょうどこのイザヤがユダの民に与えているその予言の真っ只中を学んでいます。
And he's prophesying during the reign of the king named Ahaz.
彼はこのユダの王アハズ王という人が治めている時にこの予言を行っていました。
And Ahaz is frightened because Israel, now Ahaz is in Judah, the southern kingdom of Judah, but Israel in located just to the north.Israel and Syria, the two nations to the north, had made an alliance to attack Judah, and they're afraid.
アハズは恐れていました。というのは、アハズは南のユダの方の王でしたけれども、北のイスラエルとそしてアラムという国が同盟を結んでユダを攻めてこようとしていました。
And God sent Ahaz, or Isaiah rather, to Ahaz with a message, trying to comfort him, saying.Don't worry, this attack is not going to be successful.
神はイザヤを使わしてこのアハズ王に対して、彼らのその攻撃は成功しないから心配するなというメッセージを伝えます。
And he said, in fact, Israel, both Israel and Assyria, will, Israel and Syria, excuse me, would be conquered by Assyria.
そして実際このイスラエルとそしてアラムはアッシリアに滅ぼされていきます。
Now Assyria is a nation that's growing stronger and stronger. It's becoming an empire there, and it's moving west.
アッシリアというのは当時非常にこの力をつけていって、どんどん大きくなって帝国となって西の方に勢力を伸ばしていました。
That's the reason why Syria and Israel made this alliance, because they wanted to be protected, and Judah didn't join them, and that's why they are going to attack Judah.
でこのアシリアが勢力を伸ばしていたためにイスラエル北イスラエルとアラムは同盟を結んでこのアシリアに抵抗しようとしていたわけです。そしてそこにユダも同盟ユダも一緒に同盟を組みたかったんですけれどもユダはそれを拒みました。だから彼らはユダを攻めようとしていました。
So this is the background. And God is urging them, don't trust in earthly powers, trust in me.
そして神はこのユダに対してこの地上の権力を頼るなと私を信頼しなさいというふうに警告を与えています。
He says, I am your savior.
彼は神は私があなた方の救い主であると言われます。
Okay, so remember last week chapter 8 he's talking about this Assyrian invasion that's going to happen.
先週前回のこの8章イザヤ書8章のところで私たちはアッシリアが攻めてくることをその予言を学びました。
They're going to conquer Israel and Syria, but not only that, they're going to come down into Judah.
アッシリアはイスラエルとアラムを攻めるだけではなくてさらに南に下ってユダも攻めようとしてきます。
I mean,Judah had thought they would get help from Assyria, but what they don't realize is that Assyria is now Assyria is going to be threatening them.
ユダは初めこのアッシリアに助けてもらおうと思っていたわけですけれども、でも最終的にアッシリアはそのユダまでも攻めてこようとします。
Okay, that sets us up. We're ready. Chapter 9. Let's read verses 1 through 7.
はい、じゃあそれが、今朝の背景となりまして、今朝は9章から学んでいきます。1節から7節をお読みします。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの見前で喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝と肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。戦場では 戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
So this prophecy about that he had been giving about the Assyrian invasion, that was pretty gloomy.
このアシリアの、まあ、侵攻ですね、攻めてくるこの様子の予言というのは本当にもう闇、大きな闇に包まれています。
Especially for the northern part, because Assyria was going to come down from the north, and those tribes,which would be Zebulun and Naphtali, they're up in the north. They're going to be the first ones. They're going to experience a lot of oppression.
特にアッシリアは攻めてくるときに北の方から攻めてくることになりますから、このゼブルンとナフタリの地というのはそのイスラエルの北の方に位置しているところになりますので、一番最初に攻められるところとしてもう本当に大きなプレッシャーを受けているところです。
Now this is what's now up around Galilee. Okay, this is the area that you would look up around the Sea of Galilee. That's this area they're talking about.
このゼブルンとナフタリの地というのはガリラヤ湖の周り周辺の地域になります。
Now, like Isaiah does again and again, he will jump ahead. He will be prophesying, and then he will like leap ahead in time. And he'll be talking about judgment, and then all of a sudden he'll be talking about this hope and restoration.
イザヤはいつもこの予言の中でよく起こることですけれども、この裁きについて予言をして、その後にすぐに将来のことに飛んで、そして、希望と回復の予言もまた一緒にします。
And now in this area where there's the Assyrian invasion is going to come, it looks, you know, dark times ahead. He jumps ahead and talks about a time of great blessing.
ですからここでもイザヤはこのアッシリアが攻めてくるというその大きな闇について予言をして、その直後に今度はそのずっと先の将来の希望についても予言をしています。
In this area, Naphtali and Zebulun, a great light is going to shine.
このゼブルンとナフタリの地に非常に偉大な光が輝くということを告げています。
And of course, what he's talking about is that's where Jesus will be when after Jesus is born. That's where he will live, and that's where he'll do most of his ministry up around Galilee.
で、これはもちろんイエスのことを語っています。イエスは、この地域でガリラヤの地域で育って、そして、そこで宣教のほとんどの宣教の働き、多くの宣教の働きをこのガリラヤ地域で行いました
。In Matthew, in the New Testament, Matthew chapter 4, verses 13 and 14.
マタイの福音書の4章の13節14節。
It says, And leaving Nazareth, he, Jesus, went and lived in Capernaum by the sea in the territory of Zebulun and Naphtali, so that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. And then he goes on to quote verses 1 and 2 here from chapter 9 of Isaiah.
マタイの福音書の4章の13節14節にこう書かれています。そしてナザレを去ってカペナウムに、これはイエスのことですけれども、ナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。そして、このマタイはイザヤ書の9章の1節2節を引用しています。
And of course, Jesus would bring great light into their darkness.
でもちろんこのイエスが偉大なる光をこの闇の中に届けられました。
Jesus is the light of the world.
イエスご自身がもうその光の御言葉の光です。
Wherever Jesus is, the light shines.
イエスが行かれるところどこでもそこが光り輝きます。
So he's prophesying this ministry of Messiah is going to bring great joy to them. The ministry of the Messiah would bring great joy to them.
なのでこのメシアの働きというのが本当に彼らに大きな喜びをもたらすものとなっていきます。
And he says in verse 4, as in the day of Midian.
そして4節のところにミディアンの日というふうに書かれています。
And he's referring there to the time when of Gideon, okay? When Gideon in Judges chapter 7, God worked through Gideon to work this miraculous deliverance from the Midianites.
この、ミディアンの日というのは四世紀の7章に出てきますけれども、ギデオンの戦いの時のことを語っていますけれども、この時に神はもう本当に超自然的な力を持って大勝利を与えてくださいました。
Remember that Midian was oppressing them. I mean, they were, Israel was in a bad way when the Midianites would steal, you know, they'd finally harvest their grain, the Midianites would wait until they were done threshing and they'd come and steal it all, and they were in a bad way, but God delivered them completely from the Midianites.
当時ミディアン人がこのイスラエルの民を本当に圧迫してですね、そして彼らが収穫をしてもそれをすべて盗んでいってしまうという、そういった状況の中に置かれていましたけれども、そこから神がご自身の民を救い出してくださいました。
And this is like when the Messiah would come, a savior is coming.
そのようにこのメシアが来られるとき、私たちの救い主である方が来られるときもそうであると。
Verses 6 and 7, it's such a wonderful prophecy about Jesus.
6節7節は本当にイエスについての素晴らしい予言が書かれています。
It says, For to us a child is born, to us a son is given.
一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられると書かれています。
And of course, we know, you've probably read that on your Christmas card.You know, Jesus was given in Bethlehem that night. A son was given to us, a great gift.
もちろんこれはこのイエスがお生まれになった時のことを語っていますけれども、皆さんもクリスマスなんかでよくカードで見るかもしれませんが、このイエスが神の子として私たちのためにお生まれになりました。
Of course, you know.John 3:16 For God so loved the world that he gave his only son.
もちろん皆さんヨハネの福音書の3章16節はよくご存知だと思います。神は実にその一人がお与えになったほどにこの世を愛されたとあります。
That whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send 17 For God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him.
それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。
God, Jesus is God's son whom he gave. Okay, he gave him to us in order to die on the cross.
イエスは神の御子であり、神が私たちに与えてくださった方です。そして私たちのために十字架で死ぬために与えてくださった方です。
This is how much God loves you. He loves you to the extent that He gave His only Son to die for you.
このことがいかに神が私たちを愛しておられるかということを表します。もうご自分の一人子を死なせるほど私たちのことを愛してくださっているということです。
Now he also, you know, Isaiah is talking about the birth of Jesus, but he's also, again, it's like skipping ahead in time. He also refers to his first coming and his second coming.
イザヤはここでこのイエスが来られるということについて、その最初の来られる初臨のことだけではなくて、次に来られる時のことまでも予言しています。
He says, the government shall be upon his shoulder.
主権はその肩にありとあります。
Jesus is a king.
イエスは王です。
And one day he will rule the earth in righteousness as a king.
そしてやがて、イエスがこの地上を 王として王様になる日が来ます。
And he says, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
そしてその名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。
Now he's going to be called these things, okay? Wonderful, Wonderful Counselor and so forth. But his name, he'll be called those things, but his name is Jesus.
もちろん、イエスはこのようにこう不思議な助言者とか、今挙げたようなタイトルで呼ばれるんですけれども、でもこの方の名前は、お名前はイエスという名前になります。
All of these things here, this list, these are aspects of his character that describe what he has come to do.
これらのこの6節に書かれてあるようなことというのは、イエスご自身のこのがどういう方であるか、そして何を行われるかということを表している、その一つのキャラクターだと思います。
And if you look at these, it's, for example, wonderful counselor.
例えば不思議な助言者。
He wants, Jesus wants to help you with your problems. He's your counselor.
イエスは皆さんの問題を助けたいと思っておられます。この方は本当に不思議な素晴らしい助言者です。
In fact, Jesus used this word counselor to describe the Holy Spirit, whom he would send. He said, I will send the Holy Spirit. He will be a counselor, and he will guide you into all truth.
そして実際この助言者という言葉ですけれども、これはイエスが後に今度は聖霊をあなた方に使わすと言われた、その聖霊に対して使っている言葉でもあります。そしてこの方が、私たちをすべての真理に導き入れる方であると言われています。
All right. It says, Mighty God.
また力ある神と言
っています。 Jesus is Almighty God.
イエスは全能の神です。
This is something that's clearly taught in the scriptures.
このことは聖書の中にはっきりと記されています。
In several places, and it's very important.
非常に重要なことです。
And so I can't cover all the passages that deal with it, but I wanted to look just at a couple to really show us that we will really be firmly grounded in this.
すべての箇所を今網羅することはできませんけれども、ちょっといくつかだけ見たいと思います。
So if you could just look back at the back of the Bible in the book of Revelation to Revelation 1:8.
なのでちょっと何箇所か見たいんですけれども、黙示録の一章の八節をちょっとお開きください。
And in verse 8 of chapter 1 there of Revelation, he says, "I am the Alpha and Omega," says the Lord God, Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty.
黙示録の一章の八節、神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。
Now, if you go back, this is a vision that John's having, and this is what Jesus spoke to him. And if you go to the end in Revelation chapter 22, verse 16, or I'm sorry, let's go 22 verses 12 and 13.
そして、黙示録22章を開きください。これはヨハネが見た与えられた幻ですけれども、黙示録22章の12節13節。
Okay, so in verse 1:8 we just said, he said, I am the Lord God, I am the Almighty. Now in verse 12 he says, Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end.
黙示録22章の12節13節に、見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。始めであり終わりである。
Now if there's any doubt that this is Jesus who is talking, look down now to verse 16, just a couple of verses down.
じゃあこれが本当にイエスが語られたことなのかというふうに疑われる方がいましたら、ちょっとその先の16節を見ていただきたいと思います。
It says, I, Jesus, pretty clear. I, Jesus, have sent my angel to testify to you about these things for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright morning star.
22章の16節には、私、イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫輝く明けの明星である。
Now, this is a very important doctrine.
これは非常に重要な教理です。
Because you will probably run into people that will deny that Jesus is God. And it's important that you have it clear in your own mind.
皆さんももしかしたら、このイエスは神であるということを否定する人たちに出くわすかもしれません。その時にはっきりと自分の中に確信を持っているということが大切です。
So I showed you one place. There are others.
なので今一箇所開きましたけれども、他にもたくさんあります。
But the fact that Jesus is God is such a, I mean, it's not just a point of doctrine to make sure it's right. It's a marvelous truth.
このイエスが神であるという事実は、これはもう本当に単なる教理以上のものであって、本当に素晴らしい真理です。
It's a truth that will really affect how we live.
この真理というのは、私たちがどのように生きていくかという、その生き様にも影響を与えるものです。
We know God is infinite, okay? He has no bounds.
神は永遠であって、一切この境界線というものがありません。
And because he's infinite, actually we cannot, he's beyond our ability to describe.
この神は無限ですから、私たちの理解をはるかに超えています。
For example, when you try to think about the fact that God has always existed.
例えば一つ。神は常に存在しておられる方であるというこの事実。
You just think back, okay, but he was then, but he was back. He's always existed. You know, we don't fathom that. In our experience, something has a beginning and an end. We just, it's hard for us to grasp.
そのことを私たちは常に存在するということを考えるときに、この時にいて、あの時にもいた。でもその常にいるっていうことが、もう私たちの理解力をはるかに超えていることだと思います。
And here's another thing. Consider the fact that God knows all things. He's omniscient.
また例えば、神はすべてのことをご存知である、全能であるということ。
And you know, there are these things that we try to get a handle on God, but he's really it's beyond our ability.
ですから私たちは何とかしてこう理解しようとするんですけれども、もうはるかに私たちの理解を超えています。
But you know, I think more commonly the questions that people wonder about God are more personal to them. They would they may wonder what's he like. You know, does he care about me?
でももっと一般的に人々が悩むところというか考えるのはもっと個人的なレベルで。この方はどういう方なんだろう。私のことなんか気にしてくれているんだろうか。
Does he even notice us?
私たちのことをなんかもう果たして気づいているのかどうか。
Okay, now here we are back to Jesus. Jesus is God who came in human flesh.
イエスは、この方は神であって、そしてこの肉体をとって人間として来られました。
And while he was on earth, one of his disciples, Philip, said to him.Lord, show us the Father, and it is enough for us.
そしてこのイエスが地上におられたときに、ピリポが弟子の人ピリポが、ヨハネに対してこういうふうに、ごめんなさい、イエスにこのように質問しました。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。
It's like we want to know about God. You know, show us. You know, we want to get in.
私たちは神様を知りたいのでもっと何か見せてください。
And Jesus said, looked at Philip and he said, Have I been with you so long that you do not know me, Philip?
すると、
okay.
イエスは、このピリポに対して、ピリポ、こんなに長い間私があなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。
Whoever has seen me has seen the Father.
私を見た者は父を見たのです。
Now, Jesus and the Father are distinct. I mean, I need to say that Jesus is not the Father. But what he's saying is that he was pointing to the fact that he is deity.
もちろんこの父なる神とイエスは違いますけれども、異なりますけれども、でも、ここで言っているのはイエスご自身がこの神であるか、その神の性質、神性というものを持っておられるということです。
When you look at Jesus, we see what God is like because Jesus is God.
ですから私たちがイエスを見るときにそこに神がどういう方であるかということを見ることができます。
We see that God is caring. God loves.
神は私たちのことを本当に気にかけてくださっていて私たちを愛してくださっているというのが分かります。
He cares about people.
人々を本当に気にかけておられる。
Just look at how Jesus cared about people.
イエスがどれだけ人々を気にかけておられたかということを見ればそれが分かります。
We learn that God is kind. God is forgiving.
神は親切で、そして許される方であるということです。
All of the things you see in Jesus, this is what God is like.
そのようにイエスのうちに見られるもの、それがすべて神がそういう方であるということです。
And he came to earth and lived as a man and he shared our humanity.
神はこの地上に来られて人間として来てくださってそしてこの人間としてのものを共有してくださいました。
He shared our sufferings and the joys and sorrows. He knows what it's like to be human.
私たちの苦しみであるとか喜びであるとか悲しみそういったものを同じように共有してくださって私たちのその状態を理解してくださいました。
And through Jesus we can relate to God on a personal level.
ですから私たちはイエスを通して神と父なる神と本当にこの個人的な関わりを持つことができます。
Okay, here in Isaiah it says he's also will be called everlasting Father and Prince of Peace, and of the increase of peace there shall be no end.
またこの方は永遠の父、平和の君と呼ばれ、その主権は増し加わり、その平和は限りなくとあります。
It's a wonderful prophecy.Remember, this is 700 years before Jesus was born in Bethlehem.
本当にここは素晴らしい予言だと思います。これはが書かれたのはベツレヘムでイエスがお生まれになる700年以上前に書かれた予言です。
Okay, so now Isaiah had jumped ahead. Remember, he's the context. He's talking about the Assyrian invasion, and he went ahead and he talked about Jesus, and now it returns to this impending judgment that's going to come upon.The northern kingdom, Israel. Okay, not Judah, but Israel. That's north of them.
イザヤはここでまずアシリアが攻めてきて滅ぼされるということを予言した後に、将来のこの希望についてイエスがお生まれになるその希望について語って、そしてまた、今度はこの差し迫ったですね北王国イスラエルに対して下される神の裁きについて語っています。
And this prophecy that he's going to start now, it's divided into four stanzas, and each one ending with this refrain: "For all this, his anger has not turned away, and his hand is stretched out still."
そしてイザヤはこれから、4つの、こう部分に分けて、このその裁きについて語っていくわけですけれども。毎回その最後のところにそれでも見怒りは去らずなおも見ては伸ばされているというそのフレーズを繰り返して、予言しています。
If you look in verse 12, 17, 21, and then chapter 10, verse 4.
12節、17節、21節、そして10章の4節にその今のフレーズが書かれています。
All right, let's read verses 8 through 12.
はい。ではまず8節から12節をお読みします。主がヤコブに一つの言葉を送られた。それはイスラエルに落ちた。この民、エフライムとサマリアに住む者たちは皆、それを知り、高ぶり、思い上がって言う。レンガが落ちたから、切り石で立て直そう。イチジクグワの木が切り倒されたから、杉の木でこれに変えよう。そこで主は、列印にあだする者たちをのし上がらせ、その敵たちを煽り立てる。東からはアラムが、西からはペリシテ人が、イスラエルを頬張って喰らう。それでも見怒りは去らず、 なおも御手は伸ばされている。
So in their pride, these leaders of Israel, they had this attitude. You know, they heard about coming destruction. They thought, well, we'll just build it better. You know, afterwards, we'll build it better than it was before.
このイスラエルの指導者たちは、高ぶっていて、プライドがあって、そして何か壊されてしまうんだったら、さらにいいものを建てればいいじゃないかといった、そういった態度を持っていました。
And instead of humbling themselves,What they did was they had this unrealistic optimism about the future.
ですから彼らは神の御前にへりくだるというよりもむしろ非現実的に自分たちの将来をこう楽観視していたということです。
You know, they probably thought many times in their history, you know, they had been disciplined by God, but then they, you know, kind of came back. You know, the cycle that they went through. What they didn't realize is this was it. This was the end. There's going to be no more.
何度もいろんなサイクルを繰り返してやられそうになってまた反映してというそういうサイクルを繰り返してきていたので、まあ、彼らはあまり気づいていなかったかもしれませんけれどももういよいよこれが彼らにとっての終わりになります。
They were going to be conquered by Assyria. They were going to be taken out. That, their nation, the nation of Israel, the northern kingdom, was going to be no more.
アシリアによって征服されて、もうこの北王国イスラエルはこれで終わりになってしまいます。
Okay, let's read 13 through
10:4. 13節から10章の4節までお読みします。しかしこの民は自分を打った方に帰らず、万軍の主を求めなかった。そこで主はイスラエルから、頭も尾も夏目足の葉も足も、ただ一日で切り取られた。その頭とは、長老や身分の高いもの、その音は偽りを教える預言者。この民の指導者は迷わすものとなり、彼らに導かれるものは惑わされる。それゆえ、主はその若い男たちを喜ばず、そのみなしごをもやもめをも憐れまない。皆が神を敬わず、悪を行い、すべての口が恥ずべきことを語っているからだ。それでも御怒りは去らず、なおも御手は伸ばされている。悪は火のように燃え盛り、茨と泥をなめ尽くし、林の茂みに燃えついて煙となって巻き上がる。万軍の主の激しい怒りによって地は焼かれ、民は火の餌食のようになり、誰も互いにいたわれ合わない。右にかぶりついても飢え、左に食いついても満ち足りず、おのおの自分の腕の肉を食べる。マナセはエフライムとともに、エフライムはマネセと共に、彼らは一緒にユダを襲う。それでも御怒りは去らず、なおも御手は伸ばされている。ああ、不義の掟を制定する者、災いを引き起こす判決を書いている者たち、彼らはよるべのない者の正しい訴えを退け、私の民のうちの悩む者の権利をかすめ、ヤモメを自分の虜にし、みなしごたちをかすめ奪っている。刑罰の日、遠くから嵐が来るときに、あなた方はどうするのか。誰に助けを求めて逃げ、どこに自分の栄光を残すのか。ただ囚われ人の足元に膝をつき、殺された者たちのそばに倒れるだけだ。それでも御怒りは去らず、なおも御手は伸ばされている。
So it's like they were disciplined by the Lord. You know, they were struck. But they didn't respond by humbling themselves.
彼らは主によって、懲らしめを受けるわけですけれども、でも、へりくだるということをしませんでした。
Instead, they got even more rebellious.
むしろ、もっと神に反抗するようになります。
And there's this woe on the leaders. You know, God, the leaders were to be like shepherds. They were to protect the people.
そして、特にここでは指導者たちに対して警告が与えられています。指導者というのは、羊飼いのように、この羊を世話していかなければいけない人たち。でもその世話をする代わりに民をより圧迫していました。
They took advantage, you know, of the poor, the helpless.
貧しい者たちや助けを得られないような人たちを利用するようなことを指導者たちはしていました。
And instead of leading the people in the way of truth, they were leading them into lies. They were, you know, leading them into idolatry and things like that.
そして人々を真理に導くのではなくて、むしろ彼らを迷わすようなこと、 偶像礼拝だとか迷わすようなことに導いていました。
The prophets, prophets were like God's spokesman. Okay, the prophet was to be a blessing in the sense that when a prophet spoke, you would know what God, what was, you know, was on God's heart, because the prophet was delivering a word from the Lord. But he said the prophets were prophesying lies.
預言者というのは神から言葉を託されてそれを語るものです。民に対して預言者が語るときにそれは神からのメッセージであるとして民はそこで立て上げられるもの なわけですけれども、ここでは預言者が偽りの預言をしていると書かれています。
And so God gives, this is his case, this is it, this is the reason, and they're going to suffer judgment at the hands of a cruel enemy.
ですからもうこういった理由で彼らはこれで終わりを迎えて、本当に残酷な敵の手に神は彼らを渡されることに
します。
それがこの残酷な敵というのがアシリアです。
Now in 5 through 11, Isaiah is going to prophesy about, he's going to turn now to Assyria. Assyria is who God was going to use to punish Israel, but then God now speaks to the Assyrians.
そして今度はこの10章の5節からは、このアシリアに対する預言になります。神がイスラエルの民を裁くために、まあ、アシリアを用いようとされていたわけですけれども、今度はその用いられる器となったアシリアに対して神がここで語られています。
All right, let's read 5 through
11. 5節から11節を読みします。ああアシリア、私の怒りの杖、彼らの手にある鞭は私の憤り。私はこれを神を敬わない国に送り、私の激しい怒りの民を襲えとこれに命じ、物をぶんどらせ、獲物を奪わせ、巷の泥のようにこれを踏みにじらせる。しかし彼自身はそうとは思わず、彼の心もそうは考えない。彼の心にあるのは滅ぼすこと、多くの国々を立ち滅ぼすことだ。なぜなら彼はこう思っている。私の高官たちは皆王ではないか。カルノもカルケミシュのよう、ハマテもアルパデのようではないか。サマリアもダマスコのようではないか。エルサレム、サマリアに勝る刻んだ像を持つ偽りの神々の王国を私が手に入れたように、サマリアとその偽りの神々に私がしたように、エルサレムとその多くの偶像にも私が同じようにしないだろうかと。
The Assyrians thought they were invincible.
アシリアは自分たちはもう無敵であるというふうに考えていました。
What they didn't realize is that the reason they were so powerful was simply because God allowed them to become powerful.
でも彼らが気づいていなかったのは、アシリアがなぜこれだけ勢力があったか、力があったかというと、それは神があえてそれを許されていたからであるということです。
God was using them for his purposes.
神はこのアシリアをご自身の目的のために用いておられました。
もう
神の御手の中での一つのツールとして用いられていたということです。
You know, this is what's mysterious in the Bible. It's something God can use. He can even use evil powers to accomplish his purposes.
聖書を見ていますと、神は本当に悪の力さえもご自身の目的を達成させるために用いられるということがあります。
Now, God is not evil. Okay, that's important.
神は悪ではありません。これは重要なことです。
We are evil. Okay, we have fallen. This world, the evil is here because of us humans.
私たち人間は悪です。私たち人間がいるから、まあ、この地上は悪で満ちているということになります。
And God never intends evil.
でも神はそもそもこの悪というものをご計画されていたわけではありません。
But somehow in his, because God is God, he's able to cause the outcome of evil to work for good.
神はこの悪の力も、何かそういった状況も用いて神良いことのために働かせることができます。
A good example of this is in the life of Joseph. Do you remember him?
その良い模範が、ヨセフの人生です。皆さん覚えてお
られるでしょうか。 Bible, Genesis,
創世記の中に出てくる人ですけ
れども、
彼の兄弟たちはヨセフを憎んでいました。
I mean, they were jealous. It wasn't just, it was extreme sibling rivalry. I mean, they hated him to the point where they were willing to kill him.
もう妬んでですね、本当に自分の兄弟であるにもかかわらず、もう殺そうと思うほど彼を憎んでいました。
Instead, they sold him as a slave.
でも、殺す代わりに彼を奴隷として売ります。
I mean, that was evil.
それはもう本当に悪ですね。
I'm sure that the Joseph was crying out and, you know, asking for pity, and they just ignored his cries and took the money.
おそらくヨセフはもう本当に泣いて憐れみを求めていたと思いますけれども、そんなことは一切聞き入れてもらえずに、お金を受け取って、こう奴隷として売られていってしまいました。
So this was evil, but God used itto work good because God used this incident to save their whole family.
ですからそのこと自体は悪ですけれども、兄弟が行ったことは悪ですけれども、でも神はそれらを用いて、そしてこの全家族が救われるように用いられました。
You know the story. He ended up being the leader of Egypt.
皆さんもこの話ご存知だと思いますけれども、ヨセフはその後エジプトの、リーダーとなっていきます。
Because of his influence, when there was a famine in the land where the family lived in Israel, they had to escape. Because of his influence, they were able to go down and they were given a place to live in Egypt and they were spared.
そして、彼にはその影響力がありました。ヨセフにはエジプトの中で影響力がありましたので、飢饉が起こった時に自分の家族たちをエジプトに呼び寄せて、そこで、この飢饉から救い出されるということが起こります。
But after their father died, okay, the brothers were there together in Egypt and their father was there. They were all together. And then the father became very old and he died.
家族がエジプトに来たわけですけれども、そのうち父であるヤコブがもう年を取っていて亡くなります。
And they thought, well, Jacob, when Jacob died, the brothers thought, okay, now we're afraid. Joseph, he's got power. He's going to get it. He's going to remember what we did and he's going to pay us back.
すると兄弟たちはこの父ヤコブが亡くなってしまったので、ヨセフがもう一度昔自分たちが彼にしたことを覚えて復讐をしてくるのではないかと恐れました。
But Joseph said in Genesis 50:19-20,
でもヨセフはこのように言います。創世記の50章の19節20節。
ヨセフ said to them, "Do not fear, for am I in the place of God?" This is what I'm focusing on. It says, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people would be kept alive as they are today."
創世記の50章の19節20節に、ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。
So, now back to Assyria. They mean it for evil. Okay, they're just, all they care about is conquering.
なのでまたちょっとイザヤの方に戻りますけれども、アシリアですけれども、彼はアシリアはもう本当にただ滅ぼすということだけを考えていた、悪を行っていました。
They had conquered all these other kingdoms. They just kind of steamrolled, went right through, no problem. And each of these kingdoms had their own gods. And when they would conquer, you know, there was this belief that, okay, we're stronger than not only the people, we conquered their gods.
アシリアはずっと周辺諸国を征服して治めていきましたので、その国を取るというだけではなくて、それぞれの国にそれぞれの神々がいますけれども、その神々すらも自分たちが勝利したのだというふうに 考えていました。
So just one after another. They go into Israel, and at that time, Israel was full of idols. Okay, they remember they were worshiping idols. It wasn't that they were worshiping God, they were worshiping idols. And so, what were the Assyrians to think? Okay, just like any other nation, they're worshiping idols, and they conquered them, no problem.
そしてアシリアがこのイスラエルを攻めてきたときに、当時イスラエルはたくさん偶像を礼拝していましたので、偶像の神々がたくさんあるところにアシリアはやってきて、また今まで攻めてきた国々と同じように、ここもまたこの神々を征服すればいいんだと、もう簡単に自分たちの手中に収めることができました。
Now at this time, Judah, okay, that's different from Israel. Now we're down talking about Judah. Judah still had, they had a lot of problems, idolatry and stuff, but there was still a form of the people still were worshiping God. There was a remnant of people worshiping God there. They were holding on to that.
そして、いよいよユダに来るわけですけれども、ユダはこの時、さまざまな会員の罪とかいろいろ犯してはいましたけれども、でも神を礼拝する者たちがそこにいました。
So when they came into Jerusalem, they were going to have a rude awakening. This wasn't the God in Judah was not in Jerusalem was not like the gods, these idols that they had rolled over before.
ですから、アシリアがこのユダにやってきたときにですね、それはちょっとびっくりするようなことでした。今まで の征服でしてきた国とはちょっと違っていて、エルサレムを攻めようとしてもちょっと今までとは違っていました。
Okay, and then God speaks through Isaiah 12 through 19.
そして神がイザヤに語られます。12節から19節を読みします。主はシオンの山エルサレムでご自分のすべての技を成し遂げられるとき、アッシリアの王の高慢の身、その誇らしげな高ぶりを罰する。それは彼がこう言ったからである。私は自分の手の力でやった、私の知恵でやった、私は賢いからだ。私が国々の民の境を除き、彼らの蓄えを奪い、全能者のように住民を貶めた。私の手は国々の民の財宝を巣のようにつかみ、また私は捨てられた卵を集めるように、すべての国々を集めたが、翼を動かす者も、くちばしを大きく開く者も、さえずる者もいなかった。斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができようか。のこぎりはそれを引く人に向かっておごることができようか。それは棒がそれを振り上げる人を動かし、杖が木でない人を持ち上げるようなものではないか。それゆえ万軍の主はその最も頑丈な者たちのうちにやつれを送り、その栄光のもとで火が燃えるようにそれを燃やしてしまう。イスラエルの光は火となり、その聖なる方は炎となる。燃え上がってその茨と踊ろう一日のうちになめ尽くす。主はその美しい林も果樹園も、また魂も体も滅ぼし尽くす。それは病人が痩せ衰えるようになる。その林の木の残りは数えるほどになり、子供でもそれらを書き留められる。
You remember, it wasn't that long ago we were studying in Chronicles. We were studying at the time when Hezekiah was king.
少し前ですけれども、私たちは歴代史を学んでいたときに、このヒゼキヤ王のが治めていたときに何が起きたかということを学びました。
And we studied.What happened when the Assyrians, remember, they came and they laid siege, they surrounded Jerusalem, and the people were terrified.
アシリアがですね、このエルサレムを包囲して攻めてきて、エルサレムを包囲してしまいました。そして民を欺けて、人々は本当に恐怖を覚えていました。
And Hezekiah, he was a good king, and he encouraged the people, "Don't worry."Trust in the Lord. He's going to take care of us.
ヒゼキヤ王は民に対して心配しなくていいからと、神を信頼しなさい。神が助けてくださると人々を励ましました。
But here the Assyrians would be shouting out to the people who are on the wall and trying to discourage them.
でもアシリアの方がやってきて、そして城壁のところで人々に向かって本当にくじくようなことを言います。
In 2 Chronicles 32:15, there's Sennacherib was saying, Now therefore do not let Hezekiah deceive you or mislead you in this fashion, and do not believe him, for no god of any nation or kingdom has been able to deliver his people from my hand or from my hand of the hand of my fathers. How much less will your God deliver you out of my hand?
第二歴代史の32章の15節のところで、アシリア の, あのセナケリブがこのようにこの民に対して叫びます。今お前たちはヒゼキヤにごまかされるな。このようにそそのかされてはならない。彼を信じてはならない。どのような国、どのような王国のどのような神も、その民を私の手から、私の先祖たちの手から救い出すことはできない。ましてお前たちの神は、お前たちを私の手から救い出すことはできない。もう本当に傲慢で、この神に挑戦しています。でも本当にこの王は、アシリアの王は非常に力があって人々を恐れていました。でも、ヒゼキヤ王は、民に対して主を信頼するようにと励ましました。そして第二列王記の19章35節を見ますと、何が起こったかが書かれています。
And that night the angel of the Lord went out and struck down 185,000 in the camp of the Assyrians. And when the people rose early in the morning, behold, these were all the dead bodies.
第二列王記の19章35節、その夜主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。
So this is Isaiah is prophesying this will happen.
イザヤはこのことが起きるということをここで予言しているわけです。
And that night, one nightAnd it was God that did 185,000. That was the beginning of the end for the Assyrian Empire.
もうたった一晩で、一夜にして18万5000人の兵が死んでしまいました。でもこれはアッシリアの終わりの始まりです。
God just said enough. You know, they thought they were so tough. I am just you're an instrument, my hand. It's just like, you know, God snapped his fingers. Just you're done. And that was it for them.
神の怒りがこのアシリアに対して、もうこれで十分だということで、このアシリアを本当に、神のこのツールとして、もう使っていたわけですけれども、でもアシリアが行き過ぎたので、もう本当に滅ぼそうと決められました。
All right. We're gonna read on 20 through 34.
We're gonna charge through the rest here. 20節から、34節までお読みします。その日になると、イスラエルの残りの者、ヤコブの家の逃れた者は、もう再び自分を打つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方、主に誠を持って頼る。残りの者、ヤコブの残りの者は、力ある神に立ち返る。たとえあなたの民イスラエルが海辺の砂のようであっても、その中の残りの者だけが立ち返る。壊滅は定められており、義があふれようとしている。すでに定められた全滅を、万軍の神主が全世界のただ中で行おうとしておられるからだ。それゆえ万軍の神主はこうおせられる。シオンに住む私の民よ、アッシリアを恐れるな。彼が無知であなたを打ち、エジプトがしたように杖をあなたに振り上げても、もうしばらくすれば憤りは終わり、私の怒りが彼らを滅ぼしてしまうから。オレブの岩でミディアンを打った時のように、万軍の主がアッシリアに鞭を振り上げる。杖を海にかざしてエジプトにしたようにそれをあげる。その日になると、彼の重荷はあなたの肩から、彼の首輝きはあなたの首から除かれる。首輝きはあなたの肩からもぎ取られる。彼はアヤテにつき、ミグロンを過ぎミクマスに荷を置く。彼らは渡し場を過ぎゲバで野営する。ラマはおののき、サウルのギブアは逃げる。ガリムの娘よ、甲高く叫べ、よく聞け、ラユシャよ、哀れなアナトテ。マデメナは逃げ去り、ゲビムの住民は身を避ける。その日、彼はノブで立ちとどまり、シオンの娘の山、エルサレムの丘に向かって拳を振り上げる。見よ、万軍の主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。竹の高いものは切り落とされ、 そびえた者は低くされる。主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは力強い方によって倒される。
In chapter 7, if you remember back there, Ahaz was, that was kind of given some historical background. He was afraid because Israel and Assyria were going to attack. Israel and Assyria were attacking them. Isaiah was sent to him with a message, okay, that he would deliver them from the attack, and they did not need to trust in Assyria.
Okay. 7章のところで、ちょっと背景をもう一度、おさらいしますと、7章のところでアハズはこのイスラエルとアラムが攻めてくるということで恐れていました。でもそれに対してイザヤは主からのメッセージを語って、彼らの攻撃は成功しないからアッシリアを信頼してはいけないと、アッシリアに頼ってはいけないということを言われました。
Okay, I'm just getting together so that the, remember again, it was Israel, Syria. They were coming against, that was originally the problem. But what, and God said, don't trust in another nation, trust in me.
イスラエルとアラムという国がユダを攻めようとしてきているときに、アハズに対して、他の国を頼るなと、アッシリアという他の国に助けを求めるのではなくて、私を信頼しなさいと言われました。
But you know, that'sWhat Ahaz did, he did not follow the advice of Isaiah. Instead, what he did is he took money from the treasury of the temple and he sent that money, you know, the gold and everything he had, he sent it all the way up to Assyria to the king there and he said, help me out.
けれども、アハズはこのイザヤの助言を聞くことなく、むしろこのアッシリアに対して、アッシリアの王に対して神殿にあった財宝を送ってしまいます。そして私たちを助けてくださいと助けを求めます。
And he didn't realize that one day Assyria, he thought they were going to help him, but one day Assyria was going to be attacking their country.
その時にアハズはまだ気づいていなかったのです。そのアッシリアがやがて自分たちを攻めてくるこの敵になるということを彼は気づいていませんでした。
But God was gracious and they weren't able to conquer. You know, God delivered them from Assyria.
けれども神は本当に憐れみ深くて、このユダがアッシリアから救われるように守ってくださいました。
What God was trying to do again was, this was bigger than Assyria. This was between...The biggest issue is their relationship with God, and God is trying to get them to trust in Him.
ここでの問題はこのアッシリアが攻めてくるということではなくて、彼らユダの民と神とのその関係、信頼関係です。神に信頼を置くということが一番重要なことでした。
And verses 28 through 32, it's actually a graphic description of what was going to be happening.As the Assyrian armies came down, these towns that are listed, you can follow them in the map. That's the route that Assyrians are taking as they move toward Jerusalem.
この28節から32節はたくさん地名が出てきます。これ地名なんですけれども、アッシリアがどのように北からこうユダに向かって攻めてきているかというその、ルートがこの地名によってわかります。
And here we see in the language, people are fleeing in terror.
そして人々はもう本当に恐れをなして逃げていきます。
And in fact, that's what it was. I've mentioned this many times, but Assyria was like the worst. They were known for their cruelty.
それは、ある意味で当然だと思います。何度もここでも話していますけれども、このアッシリアというのは非常に残酷な民族としてよく知られていました。
They used terror. They were the terrorists of their time to try to control people, you know, and so they would many times whole towns would commit suicide rather than be captured by the Assyrians.
もう本当に彼らはこの恐怖を持って人を征服していきました。ですからある町ではもう本当にこのアッシリアに捕らえられるぐらいだったら町中で死んだ方がマシだと言って自ら死を選ぶということも起こりました。
But again, God is trying to show. He speaks through Isaiah. He speaks to this terror, you know, this terrorizing nation, this powerful nation. He says, I'm going to cut you down like you cut down a tree.
けれども神はこのイザヤを通してユダのためにこの彼らが本当にこの恐怖を持って攻めてきたとしても私は木を切り倒すように彼らを切り倒すというふうに言ってくださっています。
Listed of the towns, there is Nob, which is just on the outskirts of Jerusalem.
この28から32のこの町のリストがありますけれども、一番最後がノブというところ、ここで立ち止まるとありますけれども、このノブというところはエルサレムの、ちょうど外側というか、エルサレムの郊外にあたる場所になります。
And this is as far as the Assyrians got. That night, when God struck down 185,000 of the soldiers, they never got any further. That was it.
そこまで、アシリアの軍はそこまでしか来ることができませんでした。で、そこに留まっているときに一夜にして18万5000人が倒されて、彼らはエルサレムに入ってくるということはありませんでした。
And you'd think that Israel or Judah at that time would just breathe a sigh of relief and say, "Oh, yeah, God saved us." You know, it's like
もうユダは本当にそれを見て、ああ、神様が助けてくださったと思う。ほっとしたと思います。
It was that way briefly. For a time, it was that way, but that wasn't. See, the problem wasn't Assyria. Okay? The problem was them, their hearts, their relationship with God, and another nation would come.
でもそれは本当に実は一時のことでした。で、問題はアシリアではなくて彼ら自身にありました。ですから、この後アシリアは滅ぼされましたけれども、また別の民が出てきます。
God would use that nation for, but the whole, again, the issue was their relationship, their turning from God. It would be the Babylonians.
そして神はまた他の民を用いられることになります。彼らが神に立ち返らないというその神との関係が問題であって、またそのためにバビロンという国を用いて、神が彼らを。
But you know, that's really the issue. That's the issue for everyone. The most important thing is your relationship with God.
でもこの彼らが抱えていた問題というのは、彼らだけではなくて、私たちすべてのものにとって同じことが言えると思います。一番大事なのは自分と神とのこの関係です。
We think that the most important thing is this, you know,power that's coming against us, whatever situation, whatever person we feel terrorized by, and we think the whole issue is about us getting delivered from this, and God help us.
私たちはよくこの問題はこうやって攻めてくる敵であるとか恐怖をもたらすこういった人々とか状況とかそういった環境というか周りのことが問題なのであってどうかそれを取り除いてくださいとそこから助け出してくださいというふうに考えます。
But that's not the biggest issue is our relationship with God.
でも実はそれが一番の大きな問題ではなくて一番大きなことは自分と神との関係です。
You know, God has destroyed an oppressor. We think the Assyrian, we're impressed by that 185,000, this cruel nation. That was just a little thing compared to what he did.On the cross.
神はこうやって圧制する者たちを簡単に滅ぼすことができます。一晩で18万5000人ものこのむごい敵を滅ぼすことができますけれども、それはもう十字架の技と比べたらなんていうことはない。神にとってはですね。
We have an enemy that's far more cruel than the Assyrian.
私たちにはこのアシリアのセナケレブよりもさらにさらに残酷な敵がいます。
And he wants to use terror to control you.
そしてその敵は私たちを恐怖で支配したいと思っています。
But Jesus has conquered him at the cross.
けれどもイエスは十字架でその敵を滅ぼし敵に打ち勝ってくださいました。
He has no power. You've been set free.
もうその敵には力がありません。私たちはそこから解放されています。
And then what God still wants from us, even us that have been set free, us children, He wants us to trust in Him.
私たちはそのようにもう敵の力からは解放されていますけれども、でもなお神が私たちに望んでおられるのは主に信頼し続けるということです。
You know, all these enemies, Satan is no big deal for God.
サタンは神にとっては問題ではありません。
You know, there's no use. We aren't to sit there and worry or think about. I mean, it's just like when his time's up, when God says, "Okay, it's enough," one angel will cast him into hell. And there's not a lot written about it because it's not that important.
私たちはこのサタンという存在をに脅かされていろいろ心配しますけれども、神にとってはもうこれは時が来れば一人の見つかりによってもう滅ぼされるということが定められていますので、神にとってはサタンというのは何でもありません。
Everything, every problem, every circumstance, every person that you maybe see as a harassing enemy or are afraid of, they're going to come to an end. It's temporary.
あらゆるこの問題とか苦しみとかあらゆる状況というのはこれはもう終わりが定まっていて終わる時が来ます。
But your relationship with God, that's eternal.
けれども皆さんと神との関係というのはこれは永遠に続くものです。
And the Lord says, just focus on me, trust in me.
ですから主は私を見なさいと私を信頼しなさいと言ってください。
I'm your savior.
私があなたの救い主だから。
I'm your deliverer.
あなたを救い出すものだからと言われます。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Lord, we thank you for saving us. Thank you for delivering us from death and hell.
主よ、私たちを死からそして地獄から救い出してくださったことをありがとうございます。
Thank you for bringing us into your kingdom.
あなたの御国に私たちを導き入れてくださったことをありがとうございます。
And it's you we choose to trust.
そしてあなたは私たちにあなたを信頼することを願っておられます。
It's you we want to please.
私たちはあなたに喜んでいただきたいと願います。
And it's you we want to follow.
そしてあなたに従いたいです。
So we just commit ourselves into your hands.
あなたの御手にすべてを委ねます。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。